こんばんは、エレキテルの上健です。
ポリモーグです。
4回にわたって ZTT 特集をお送りしてきましたが、今回がいよいよ最後の回となりました、
は
い、
あ残念、
うん、
全然残念って思ってないけど、
なんでそれいきなり、はい、最初はアートオブノイズ、
うん、
次がフランキー・ゴーズ・ハリウッド、
うん、
3回目がプロパガンダとアクト、
はい、
でいよいよ今回はもう1989年、
はい、
そこのとこに行きたいと思います、
はい、
で1987年あたりでいわゆるサンプリングサウンドを駆使したトレバーホーンっていうかもう ZTT らしい音というのは一度ちょっとこう終わってるわけですよ、
はい、
で80年90年で、まあ、テクノとかハウスがこうドンと流行る、
ね、
爆発突然違うことが出てきたっていう、
う
ん、そこが衝撃的でもうびっくりした当時は、なんだこれやっていうぐらい、
そうこれテクノってこういうのなの、うん、みたいなね、
ねえこれってテクノなのかテクノポップなのかとか、テクノとテクノポップは何が違うのか今から考えるとそんなことで熱くなっていた時代でありました。で1989年に出た、まあ、衝撃的な曲、
はい、
かけたいと思います。
かけよう。
88ステイトパシフィック202。88ステイトパシフィック202でした、
うん、
これが1989年だったから、
はい、
今までのテクノの流れとガラッと変わった。私は、まあ、
この 1,2 年前ぐらいからこういうアシッドテクノというか、
うん、
でもうちょっと前からシカゴハウス、
うん、
つうのがあるらしいと。
あった。ただあんまり日本でそういうシカゴハウスって当時よく分かんなくて、
そうそう、
それほど曲
らしいって
分かんないし、
うん、そういうのがあったわけだ、
うん、
そういうのが流行ってるらしいっていう情報だけ入ってきてて、そうそう、でもどんな音楽なのかよく分かんない、
どこで売ってるのかもよく分かんなくて
みたいな感じね、ま
あ、そうそう、
中学生にとっては、
俺もだから子供にとっては手が出せなかった多分、
まあ、高校生ぐらいになってたかな、もう
ね、ラジオとかテレビの中ではあんまり弾けなかった、
かか
全然弾けなかった、分かんなかったんだよね、まあ
でもなんかピアノがズンチャンズチャンって言ってるのはハウスらしい、
う
ん、
で、
まあ、今にして思えば何そのガラージュなんだけどね、うん、でそれとデトロイトテクノ、
うん、
そのビゴビゴビゴビゴ言ってるやつが出てきたと。
で今かけたところが8セーズはラジオでも聞けた、ドーンとかかったっていうのがあった。
そうかな、普通
に聞けた、うん
うん、まあまあまあリスニングミュージック、ね、
リスニングミュージックとして、
ね、フュージョンだもんね、
うん、
でも当時はこれはアンビエントテクノと言われてたもんね、うん、どこがアンビエントじゃん、
まあ、多分先日ちょっと生楽器みたいなの入ってるから、うん、すごくアンビエントって感じだったかもしれないんだけど、ね、
後に言うアンビエントテクノのくくりからちょっと違う気もするんですけど、
うん、あとハウスっていうふうにも言われてたと思う。
ああ
クリックなんとかクリックハウスじゃないや、なんとかハウスって当時言ってた、
うん、分かんない。
だからねハウスの流れだと思ってた。あと、
うん、
ちょうど1989年といえば88ステートもパシフィック202に出ましたけども、うん、アダムスキーで NRG とかも流行ってて、
うん、
それはねテクノハウスって言ってて、テクノとハウスと融合だっていうふうにみんな言ってたから、
でもそのテクノとハウスが何がテクノで何がハウスかっていうの、うん、分かんないですよこっち言ってた感じでね。
そうそう、今までずっと
要するに一言で言うとリミックス誌に騙されたっていうことですか。
そういうことなのかな。そういう人なんだけど、テクノポップって
ず
っと言ってたじゃん、その時その時までは1980年代後半までは、はい、それが、うん、テクノになったのがここなのかなっていう戦略的な流れなどあるかもしれない。
だからこの頃はまだ、
うん、
そういう音楽雑誌、
うん、
リミックス読んでたね。そういえばめった買わないけど、
うん、
音楽雑誌を買うことってあんまりもう
今はあんまりない。
いや今当時その頃からない、なかったんだけど、
うん、
でもそれぐらいしか情報のあれがなかったからね、
なかったしね、うん、
D ライトもこのぐらいか、
そうか
90年ぐらいか、 D ライト
そのぐらいだっけ。
まあ、D ライトになってくるともうだいぶ崩れてくるわけですけど、うん、でも最初のパワーオブラブとかハウスだよね。
あれはまさにハウスだもんね。
ドハウス、
うん、
そういうのが出てきて、
そうそう
っていう時代ですよ。
時代が全然変わった頃ですよね、
はい、
でそこで衝撃を受けたのでもう一曲またかけちゃいたいと思います、
うん、
まあ、ZTT 特集の最後として、
うん、よりジュリアナ寄りな感じの
ジュリアナ言ってるわけじゃないんだけどもでも
そういうのに繋がってくるでしょこの次にかける曲が、
うんうん、ではかけたいと思います。88ステイトコブラブラ。88ステイトコブラブラでした、
はい、これは後のジュリアナデステクノに繋がる、
うん、そうですね、
はい、イントロなんか特に
でもこの曲はもう全然 ZTT っていうイメージで聞いてなかったです、
ね、もう全然
あれ後から、
まあ、パシフィック202もそうだ、うん、
そうパシフィック202もそうだけど、うん、つまりエドエッドステイトは ZTT から出たっていうことも全然意識してなくて、 それよりむしろだから新しいもうテクノの機種っていう、うん、そういう感じだった、そうそう
代表って感じだったね、うん、
エイトエイトステイトって名前もかっこよかった、
かっこよかった
で、まあ、いわゆる八百屋から取った、うん、あの808っていうところで、そういう古いちょっと古めのリズムマシンだとかスレアとか、
そうだよ、まあ、MT32 を使ってどうやって八百屋っぽい808っぽい音を作るかっていうのさ、うん、すごい苦心してたのに、うん、サウンドキャンバスにはプリセットで八百屋の音が入っててがっかりしたみたいな
すごいがっかりしたみたいなね、
そういうあれがありますよ、
へえ、
まあ、がっかりしたっていうか便利になったなと、
うん、
で SC88 には909の音も入ってですね、
うん、嬉しいような悲しいような、
そうそう CR78 の音まで入ってるって、
実はそういうちょっと古めの機材を使ってこんなかっこいい音が出てくるのかっていう、うん、でもそれを同じように真似しようと思ってもなかなかできなかったっていうのはちょっと、
まあ実際に今聞いてみると全然808の音じゃないからね、これ。
そうそう、808使えば同じになるのか
って、もう909も鳴ってるし、うん、ブレイクビーツも一緒になってるし、
そうそう、
808買ってきてもこの音にはならないっていうね、ならないっていう非常に詐欺師まがいな、
うん、当時の人はいろいろ頑張ってやろうと思ったけどもなかなかできなかった、う
ん、これ一夜にしてこれでさ、そのアナログドラムマシンの値段がさ、うん、
上がった、
そうそう、
中古屋で
確かね、どっか高円寺の今は亡き、
うん、
モダンジャンクションなんとかっていうさ、
うん、
楽器屋で中古の CR5000 っていうね、
TR808
と同じ音色が出るんだけど、
うん、
プリセットしか出ないの、
うん、
マンボとかロックとかさ、
そうなんだ、
プリセットボタンしかない、そういうやつがあったのよ、
それは悲しいな、ちょっと
それをさ、うん、5,000円ぐらいで買ってきた、
買ってきたんだ、うん、そうか、
同じ音出るしみたいな、
うん、
結構味があっていいわけよ、でもまあその音しか出ないからさ、次第にすぐ飽きまして、
へ
え、1、2年後にね、うん、同じところにね、
うん、
売りに行ったらね2万か3万で売れたから、
へえ、そんな、うん、そうか、ちょうど
そういう転がしが、
転がしが
アナログシンセ転がしができた時代だよね、
へ
え、だって TB303 なんてこの頃、
うん、
大変だったんじゃない、だってもう在庫処分でさ5,000円とかで売ってたわけじゃん、
その時かしめておけばなって気がする、
それがだってもう 1,2年で十何万とかなっちゃったわけでしょ、
う
ん、これ、
そうそう、
そんな時代があったわけですよ、
ねえ、すごい時代だった、
うん、同じ今はコルグボルカとか買っとくとさ、
うん、数年後に、
数年後には、
ね、そりゃないだろ、
新生バブルがまた、
うん、
来るよきっと、
いやそれは来ないよ
今のうちに、
うん、
コルギ本社行って、
ね、でもこの音ねコンプとか使ったのか、なんかデビルフィッシュとかそういうのやったのか、かっこよかった、
デビルフィッシュとかまだないでしょ、
ないのかな、
このないでしょ、まだこういうのが流行ってそれが出てきてるわけでしょ、
それでそんなのみんなやり始めたのか、
うん、でもこういうのが流行って、でもまずほら、うん、ベースステーションとかさ、
うん、サマラさんクローンっていうのがいっぱい出てきたよね、
それからでしょ、
そうだ、そっか、その後に改造してきた
って、
そうだった、
うん、まあ、リバース、
うん、
338とか、
ソフトシンセと橋丸さんクローンだけじゃなくて、うん、ソフトシンセが出てきたのもこの頃で、
これが最、これがきっかけだよね、ソフトシンセっていうのはできたのも、
そう、あんまりにもソフトシンセでこんなにかっこよく、うん、本物っぽい音が、
要するにその808、909、303っていうのがあまりにも高くなってしまって、
そうそう、
それぞれ20万とか出さないと買えないんだよね、
そうだよね、
それがあまりにも高くなってしまったので、
うん、
ソフトシンセの需要ができたっていうね、
そうだね、
でそういうものが生まれた、
リバース買えばもうこれでいいんじゃんって、うん、あまりにもソフトシンセっていう概念っていうのもあんまりよく分かってなかったんだけど、とにかくすごかった、うん、びっくりしました、うん、
使いこなしてる人は皆無だったけどね、
うん、うん、でもあれだけでも曲作れたからね、頑張れば、
まあ、そう、
とりあえずベースがあってリズムがあって、
まあこういうテクノはね、
うん、
いわゆるアシッドテクノみたいなものはそれで作れるわけです、
そうそう、これだけあれば曲できちゃうって、そのぐらいな感じだったの、まさにあれは、うん、まあ、そういう結構すごい幕開けというか、
はい、
ZTT 的には終わりなんだけどもテクノ的には
始まりだ、寂しいね、終わりなんだこれで、
でこの後は、うん、アートオブノイズがだから、
まあね、これ終わりっていうか、もうこれ一時また復活みたいな感じ、この前にもすでに ZTT っていうものは世の中から聞かなくなって、
うんうん、
って感じじゃない、
聞かなくなって、そう1990年の時ではもう 全くだから違った感じになってきちゃったって、う
ん、これも ZTT だったんだみたいな感じだったね。
でさらに、まあはい、アート・オブ・ノイズは1999年に、うん、ジ・セダクション・オブ・クラウド・デビュッシーっていうのを出したのが、うん、アート・オブ・ノイズ的にはもう今のところはオリジナルの最後だっけ。それが
まあオリジナルって言えるかどうか微妙だけどね。
あと ZTT 的にもそこら辺が最後で、まあ、一応存続してるんだけども、うん、なんかなんとかリミックスとか、うん、なんかそういうの編集版とかね、そういうのちょくちょく出してるような感じだから、うん、ZTT からオリジナルで全くのオリジナルで新しくて衝撃受けるってのはもうないですよね。
まあうん、ないでしょうね。
そう言っちゃっていいのか分かんないんだけども、
うん、ひどいね。
ひどくは歴史としてだからでもすごく金字塔を打ち立てた ZTT という偉大なるレーベルを4回にわたって特集してきました。
ズンタタレーベル、
ズンタタレーベルってさ日本にもあるから紛らわしいよね。だってでも ZTT って
ズンタタって言ったらズンタタ違うね。
ZTT だとズンタンタンだけどさ、うん、日本だとね、ゲームミュージックズンタタがあるもんね。でも発想のもとはだから未来派の詩人が書いたズンチャンチャンっていう詩があって、うん、
ボインボンチャックみたいなね。
そう、はい、そこから ZTT っていうのを取った、はあ、うん、だから後から知りましたけど、うん、ズンタタはでも
そこを掘り下げなくていいよ。ズンタタは台東のゲームミュージックのグループの、うん、そうそう名前でしょ。
そうです、
はい、それでいいよ。
それでいいです、はい、
そんなもう掘り下げなくても、はい、いい話題です、
うん、
唐突に終わるね。
唐突に終わった。
結局、
お相手はディレクティブの上健と
ポリモフでした。84.2